唐辛子というのはこうやって作られていくんだなということを今私実感している次第でございます。まあねえ、榎田さん、こういったことできますよねとかっていう声がこう聞こえてくるわけで、やりますよ、やっときます。でそれをこう処理していると、今度榎田さん、これ、やってもらっていいですか、いいですよっていうような感じで、どんどん仕事が雪だるま式に増えていくんですね。でそうしてるうちに自分というものを見失ってきましてそれでもうなんかどうなってもいいやという、感覚に襲われていくということで、いわゆるなんていうんですか、リフレッシュ、疲労を回復させる、そういう瞬間というものが存在しないまま次の作業が、のしかかってくると、そういう連続というのがおそらく過労死というものをこう生む土壌なのだろうなということをですね、私今本当に実感しております。で例えばもう皆さんもねそうご存知だと思いますが、2022年参議院選挙今始まっております。大変です。今日も C 枠でたっぷりとその話していこうかと思ってますが、例えば昨日ね、朝からね、朝ってその前の日からやってましたから、で前の日終わったのが夜9時ぐらいだったんですけども、作業がで終わらなかったんですね。で結局何時までやったかというと、夜明けまでやってたわけですね、ポスター貼り作業をで、午前中仮眠を取りまして、で午後からまた動き始めて、でこれいろんな番組で昨日の G スター内輪話なんかでも喋ってますが、天ヶ茶屋ってところに行きまして、で天ヶ茶屋から今度京都に行かなきゃならないことになりまして、それで京都河原町阪急で行きましたね。でそこは四条河原町なんですけど、行く場所は三条河原町ですね。で四条から三条までこう歩いていくわけですよ。もう足はもうほんとパンパンに腫れ上がっておりましてですね、でやっと三条に着いたらですね、大石さんが乗る外線車が今まさに出ていこうとしているところで、結局間に合わなかったという。でどこに行くんですかと聞いたら京都駅だということで、この河原町から京都に行きまして、で京都っては京都駅ですね、 JR の京都駅に行きまして、でそこで撮影を行うという、もう本当になんかこう大変な状況です。で、それが終わって、終わった後に今度生放送をやるわけですよ。レジステンザ TV がこう始まっておりますんで、生放送をやって、それで終わったのがもう1時過ぎぐらいだったんですかね、あれね。でもうなんだかで寝るのは2時ぐらいですよね、で今朝は今朝でもう7時にはもう動かないとまずいということで、7時から動いておりまして、現在22時でございましてですね、それでこの QIC を今収録しているというですね、本当に過労死というのはこういうふうな形で作られていくということで、皆様にご挨拶を申し上げます。私はえのきだと申しますが、続いてこの人です。
いや、 やっぱりね、限界って超えるためにやろうと思いますよね。だから今ってしんどい、その限界を超えるか超えない ないかの限界と思ってて、まあね、1週間もこの暮らし続ければ楽になると思います。
お疲れ様です。それあの意味、本当の意味での楽になるってことじゃないでしょうね。永遠の楽が訪れるってことかもしれませんけども、はい、続いてこちらです。
はい、今日愛さんのところに物を取りに行こうと思って物を取りに行ったら、あの大石さんの時はギリギリ間に合ったんですけど、愛さんの車はブーンって目の前を出ていきました。それは本当に辛い話でした。春菜です。
はい、ありがとうございました。そしてこの方です。
はい、あの自分の生活のペースを絶対に崩さないエッグです。
偉いですね。素晴らしいですね。そして、さらに自分の生活のペースを崩さない人が九州にいます。こちらです。
平藤優子です。はい、こんにちは、ね、こんばんは。
本当にね、
皆さん大変でしょう。お疲れですよね。
全部ボロボロなんですよ、本当
に。FMC 九州はいいね、楽で。
上級国民ですね。
だって、ね、昨日の配信も、昨日の配信で言っていいのか違うね。
昨日の配信、まあまあ、
収録あれが違うけど、ね、なんかね、まあ、ちゃんと喋れてなかったもんね、毎週も、ね。
そんなことないですよ。
レジなんとかなんとかでずっとまみてます。
レジセンスかロジスティックスか分かんないですけど。そんな感じの言ってましたね。
お疲れですね。
ということで、今日は、はい、今日で、素晴らしい、今
ほんまに、
ね、エッグさんがちゃんとレジステンツァというね、
イタリア語でございます。
ちゃんとありがとうございます。あの
印刷までしてくれて、
印刷までしていただいております。反抗、まあ、抵抗っていうそういう意味ですね。ということでございます。
これね、カタカナ書いてないともう覚えないなと思
う。レジステンツァ、レジステンツァ、レジステンツァ。はい、はい、
だからあの、マルガリータとかそういうのと、
マルガリータ、
ピッツァみたいな、
ロジステンツァ。あ、そうですね。
ということでございまして、
なんかもう、前島さんの目が半分座って、
今日はもうちょっと巻きでいきますんでよろしくお願いします。
最初の方、いいでしょうね。
フロリダが落
ちます。こちら東京都新宿区からいただきました。45歳フリーライター、ラジオネームあや、
ありがとうございます。
2023年度後期のNHK 連続テレビ小説、これ第109作目になるそうですね。早本ですね。100作目が夏空というね、はあはあ、私が全話欠かさず見たというやつ、は
あ、夏空、カーネーションとか梅ちゃん先
生、カーネーションもうずいぶん前だよ、はい、もうカーネーション10年以上、10年ぐらい前でしょ、はあ、梅ちゃんも大概前だぜ、
うん、そうなんすか。あ、はあ、カーネーションの次が梅ちゃんですもんね、
もう10年ぐらい前
で、ね、アマちゃんかなんかあれじゃないですか。
アマちゃんもだいぶ前です。
アマちゃんの前にあるのがジュンとアイがやったんですよね、
う
ん、
あったあった。
でジュンとアイ見た後、
沖縄でホテル作るやつね。
アマちゃんの1話か2話ぐらいまで見て、連続テレビ小説見なくなりましたね。
アマちゃんは欠かさず見ましたけどね。今度のその109作目、
はい、
まあ、これおそらく JOBK 大阪放送局が作ると思いますが、
はいはい、
ブギウギに決定したそうです。
ブギウギ、
カタカナブギウギ、戦後の大スター、大阪が生んだ大スター笠置シヅ子さんをモデルとしたヒロイン、スズ子が主人公だそうです。笠置シヅ子ご存知ですか。
買い物ブギ、
東京ブギウギではないんですね。
東京ブギウギは違うでしょうね、はい、
なんとかそれかなって思っただけなんですけど、全然ちゃうかった
わてよ、ほんまに酔いわんわってやつですよ。おっさんおっさんおっさんおっさんってやつ
ありましたね、
はい、あーしんどーっていう、
あーしんどー、この鈴子は香川県生まれで大阪育ち、はい、
ほう、
銭湯の看板娘からブギの女王と呼ばれる戦後の大スター歌手となっていくと、
は
あ、大阪の華やかなステージ、生まれ故郷香川への思い、そして夢を追いかけ東京へ、様々な舞台が、作品を彩り、今作はこれまでの朝ドラにないほどの歌と踊りが出てくるということですが、銭湯ですか、銭湯に話が来ましたね。今前島君がヤクルト風のものを飲んでチュッチュチュッチュ言ってるからもうちょっと静かに飲んでください。銭湯も廃業が相次いでおりますが、はい、皆さん銭湯お好きですかという、まあ、
銭湯と銭湯っていう、
はい、はい、最近スーパー銭湯が増えて、昔風の
前島君がすっかりスルーされるようになって
ます。スーパー戦隊とかね、
いや、まあ、 数パーセントが増えた、
まあ、あどうぞ。まあね、銭湯はね、まあそうですね、自分らのね、帰り使いムササの湯っていうのあるんですけどね、はいはい、あっこ好きなんですよね、はい、まあね、あの
家ではだった
と、はい、まあね、あっこかなり良くて、あの、まあサウナもね、なんか何種類もあって、うん、はい、まあね、あのお値段はまあちょ、まあ、そこそこするんですけど、まああの普通に入ってカップタオルとか借りたら1000円ぐらいするんですけど、
まあそうでしょうね、
はい、で、まあまああの岩盤浴とかもあってね、かなりいいですね、うん、天然温泉です、はい。
それでも銭湯とはちょっと言えないよね、そこまで行くとね、岩盤浴とかまであると、ね、
スーパー銭湯の銭湯は違うって何ですかね。
だから銭湯は基本湯船だよね、もう風呂だよ、
そうですね、
風呂にまあせいぜいあの熱いぬる、まあまああの普通の温度と熱めのお湯があったりとか、
はいはい、あとちょっと泡風呂的なのがあったりとか、
薬湯とかね、
はい、
薬湯ってあってバスクリーンが入ってる程度のもんだけどね、はい、あと電気風呂とか、
あ、そうそう、あれ、あれ関東もあるんですかね、意外と関西多いみたいな、
関西が多いね、電気風呂ね、は
い、東京の人知らないっつう人がいたんで、
あ、東京で電気風呂ないですか。
いや、意外と知らない人が多い、
電気風呂は絶対行きますよ。
エグさんどうですか、銭湯は。
いや、まあなんかあのあれあれあれ、
はい、
うん、スーパー銭湯、
スーパー銭湯、
ね、もう行かないですね、それじゃあ、うん、はいはい、街にあるやつ、
あ、平野さんあれですよね、よく銭湯であの人があの着てるものとか財布とかを持って帰る、
トランですバイ
ス、もう何言われても驚かないですもん、
こういわゆる OTBT という、
あ、しませんバイ、
はい、どうですか銭湯、
なんでみんなおーとか言わないで、
銭湯はどうですか銭湯は、
銭湯は、いや、いや、行かないですね。だってあの地震の時はもう毎日のように行ってたですけどね。
あ
と、と、あの、そうそう、マンションの友達の家とかは、
ええ、
お風呂があったからそのまま借りたりとか。
ああ。
銭湯行かないですね。
あー、
スーパー銭湯も行かないし。
私は、まあまあ、こっち大阪来て、
はい、
あの何回か行ってますね。この近所にあの木川温泉っていうのすぐそこに
ありますね。昔ながらのやつ
なんか、味のある建物のね、はい、
え、バンダイがあるんですか。バンダイが、
バンダイがあったりとか、まあそういうやつですよ。
あの、入り口の狭間に、
狭間に大体ありますね、バンダイは ね、
男湯と女湯の間に、うん、
ね、
おっちゃんが座っとっとです
か。おばちゃんだと森光子、おっちゃんだと船越英二が座ってるという、時間ですよになっていくわけですけど、小学校の頃は、
はい、
このね、大阪の親戚のところに夏休み遊びに来ると、
はい、
そこの家ってマンションなのに、
うん、
風呂がないんですよ。
昔はね、多かったですね、風呂がついてるっていうのはね。
で、すぐ近所に、
うん、
まあ今もあるんですけど、あの三ツ矢温泉っていうのがあって、
はい、
銭湯ですけどね、温泉、まあ大阪ってなんかあの銭湯だけど温泉ってつけるとこ多くないですか。なんか、
ああそうですね、
はい、はい、で、そこに行ってて、でそこはもう本当純粋に銭湯なんで、うん、普通の温度のお湯と厚めの温度のお湯、あとまあ申し訳程度のサウナ、
あ、
はい、とあと電気風呂と、あとそういうあのバブルな、
はいはい、
泡の吹き出るお風呂があったと思う、
はい、
あと水風呂があったんですかね。
あ、
で、あとはもういわゆるカランってやつでこうジャーっとお湯を出して、で、なんですか、カランのところがこうたまプラスチックの玉みたいになってて、
はい、
青い玉とピンクの玉みたいなのがあって、
ありますね。
ピンクの玉がお湯で、青い玉がお水でっていう、はい、それでまあ温度を自分で調節してくださいっていう。で、ノブがついてて、ノブを回すとなんかシャワーがこう、シャワーだってなんていうの、壁からこう直にこう朝顔が出てるやつみたいな、
はいはいはいはい、
首はある程度触れるけれど、はい、伸ばせないやつね、なんかそういうのがあるっていう銭湯で、
はい、
で、あとはまああれですよ、オケがケロリンオケでとかって、
はいはいはいはい、
ケロリンは、ね、要はありますね、はい、あれ何なんですか、ケロリンってあれ、何の会社なんですか、
頭痛薬、う
ん、なんか無償提供もされてるんですか、
頭痛薬で、はい、あれその、宣伝材料なんですよ。あで、ケロリンのそのメーカーが、はい、あれはその銭湯とか温泉場にあれを持ってって置いてって、はい、使ってくださいと。
あ、
はい、あれは非常に効果的な宣伝なんですよね。
ケロリンって言ったらもうパッとしますよね、はい、何の話か知らないですけどね、はい、
頭痛にケロリン、
バファリンの
時代ですか、ね、それは違うやつですよね、
多分
ね、
もうそういうことです、
はい、 いやケロリンね、あの関東と関西でまた深さが違ったり大きさが違うんですよね。
あまあ、ケロリンのおあの桶のサイズね、桶のサイズ2種類ある、はい、2種類ある。あとね、あの緑と黄色があるんだよね。
え、黄色ばっかりだと思ってました。
緑もあるんですよ。で、なんかなん、どういう差別化をしてるのかちょっと俺も知らないんだけど、はいはい、なんかそういうことで、で、あのケロリンを、でも今あのあれですよ、あの東急ハンズとかで確か売ってますよ。
あ、なんかそうですね、
俺あの何回かあの誕生日プレゼントで誰かになんかこのケロリンセットをプレゼントしたことあるもの。まあまあそういうことで、まあ銭湯というのはなんかなかなかね、あの味のあるもので、近所の社交場であったりするじゃないですか。近所のおっちゃんとかがいて、おばちゃんとかがいて、はい、でこうあのお互いの健康状態を、もうあんた太ったねとかって、そういう、まあ前島君あたりはもうずっと言われるわけ
ですほんまにそうですね、でもに県のほんまにね、人権はないんじゃね、本当にね。
まあね、あとあのなんか場所によって、あの腰にあのなんていうの、ベルトを当ててブルルブルブルブルブルみたいな、あの震えるやつとか、
あとあのマッサージとか、
マッサージチェアとか、あのあとぶら下がり健康器が置いてあったりとか、
あとやっぱりほら銭湯といえばやっぱり飲み物で、やはりあのなんですか、あのコーヒー牛乳とか、
あ、美味しいですね牛乳ね、ほんまに牛乳最高ですよね。
って言いながらヤクルト飲んでですね。
そうね、ヤクルトじゃなくてクロレラという類似品だけどね。
まああのなんか最近ね、
明らかに飲み過ぎだと思うけどね。一度に何本飲むんだろうかっていうぐらい飲んでますけどね。
安いんですよこれね。
話をぶった切る男だな。
7本入って108円。
ギラジクさんは銭湯の思い出とかってのありますか、何か。
銭湯の思い出、
銭湯じゃなくて銭湯、
銭湯でございます。
いやいや、だから銭湯の思い出でしょ、だから、
はい、銭湯の思い出って別にあの京都から東京に移動しましたっていうのじゃないですよ。、はい、天皇が、うん、
だってそのさっき言ったような番台のある銭湯ってもうほんとここら辺ないんですよね。だから子供の時に行ったぐらいで、そこまで、でもあの必ず体重計とか乗ってましたよね、うん、体重計、
体重計乗ってバネがビヨーン出て
2トンとか、それは
あと何ですか、あの浴室のあのタイルの絵を眺めてたとか。
あ、そうなんですね。
まあ場所にしてはタイル絵だったり、あの、はい、よく、まあ、そうそう、あるのは富士山のね、絵が描いてあったりとかっていうのはあります、
意外と関西それがないですね。
関東が多いですよね、富士山ね、はい、であと九州もやっぱり富士山は多かったですよ。
へ、
おそらく東京から絵師が来てたのかもしれないですけどね、であとあとね、看板がね、
はいはい、
その鏡のところとかね、洗い場のね、そこにさ、なんか近所の質屋とかね、
はい、
なんか時計店とかさ、
はいはい、
メガネ店とかのなんか看板がそこに貼ってあって、
はい、
で電話番号が古いのよ、なんかあの市外局番とかが違うやつでさ、
はい、
であの今明らかにその店ないだろうみたいな看板がそこにこう放浪看板みたいなのが残ってるみたいな、そういう味のあるのがありますね。
あと銭湯の近いといえば、関東は壁際にあの風呂があるんですよね。関西あのうち、ま、真ん中に風呂が、
あ、真ん中にあるのがある、多いね、多いね、
なんか
あの刑務所みたいだよね。
そうなんですかね、関西なんであっちが多いなと思うんですけど、配置も違うっていうのが、
大体東京のやつはこう入って奥に、はい、あのこうそのドン付きが浴槽になってるのが多いですよ、
はい、多いんですよ、
はいはい、
関西はどっちかっていうと真ん中にガーッとあのあって、
はいはい、
いろんなのが、まあ、あの壁際にもあるんだけど、あの、はい、なんだろう、壁際にもあるけど、そう、泡風呂とか電気風呂が周りに配置されていくっていう感じが多いかなという感じで、はい、
よくあの女湯に向かって、おい、あの石鹸とかって言って石鹸もらってたおっさんとかを見ましたけどね、
はいはい、
あ、間が空いてるんですね、あれ
空いてるから、こう
あの
上の部分が石鹸が飛んでくるというね、フライングソープというね、
はい、
いうことで、
神田川の世界に近いです
か。なんかやっぱあれですよね、こう同棲しているカップルが冬場、
はい、
銭湯に行って、うん、ね、どっちが先に出てくるかでこう、うん、体が冷え切るなんていうね、
な、
う
ん、で女が先に出てくるかなとか不思議だったんですけど、
大体男の方が先でしょう、だって
そう思いますけどね、
まあ、風呂も長いのは女の人の方が長い、
長いよね、
髪も乾かして と、
うん、ああそうか、そういうのもあるんですね。
エグさん風呂に入ると何分ぐらい入ってますか、大体銭湯
出してもいいですよ。でも私あの家族にも言われるんですよ、鼓の行水と
鼓の行水
はい、
あとこで2秒ぐらい、
いやいやいやいやもうちょっと入ってますけど
ね。春田君どうですか。
僕ねあのスーパー銭湯とか行くと3時間ぐらいいますね多分。
うわ
うわ
2、3時間います。あの何ていうんですか、あの炭あの人工炭酸泉とかであわあわになるじゃないですか、 あれで首まで使って寝ながらぐわーってずっといますね、はい、
もうなんかこうあの料金分全部こうあの味わい尽くして出てくるという
そういう
元を取る。
サウナ入って水風呂行ってサウナ入って水風呂行ってを繰り返したりとか
元取ってるね。
なんか楽しいじゃないですか、それなんか
そう
はい
そうなの、
はい、
あの今あの前島君がちょっと今あの所用で電話をかけにちょっと今、
はい、
スタジオをちょっと後にしておりますけどもね、はい、木南さんはどうですか、銭湯にもし行ったら、あるいはこうお風呂っていうと、まあ、温泉でもいいですけど何分ぐらいこう入ってますか大体。
でも温泉だったらやっぱり 2、3 なんか浸かりますよね。
2、3秒
2、3回
2、3回ああで1回、うん、だからほら1回どれぐらいですか。
1回ちょっとほらはんあのちょっと上がってちょっと、
うんうん、
体を冷めさせて
体を冷めさせて
暑いじゃないですかずっとね、うん、あの、はい、浴室の縁のところにちょっと半座りになったりとか、
はい、半座りになるという、
うん
う
ん、
ああそれやっぱあれですか、あの海底人間ラゴンのような状態でやっぱり
なんすか海底人間ラゴン
あのウルトラマンの一番最初の敵です、ね、
ウルトラ Q にも出てきます、ね、ラゴンの、
はい、
いやいや、だからそうですね、30分以上はいるんじゃないですか。普通だってお家の風呂だったら15分ぐらいで終わらせるけど、
うん、
30分か1
時間長いじゃないですね、うん、もうなんかもうあの5分で飽きてしまうというあの湯船に浸かってると。
え、そうっすか、
うん、5分はないけど、なん
か絶対家でも30分以上入ってますよね。
すごい珍しいですね、男の人なのに。
なんか何考えてるんですか、その間。
お風呂気持ちいいじゃないですか。あ
いや、まあ、
え、でも夏って湯船に浸かりますお家の。
あ、もう湯船浸からんとなんか疲れが取れる気がしないっ
ていう。あ、まあそうですね、
ほとんど
シャワーじゃないんですね。
あ、私はもうシャワーで十分ですね。続いてのお便りに行きたいと思いますが、長野県長野市からいただきました48歳公務員ラジオネームタチション大魔王。
ありがとうございます。
たたた大変です。ソニーが久しぶりにビデオカメラハンディカムの最新モデル、
は
あ、FDR-AX45A を発表しました。あ、そうですか、
はあ、
全然ピンときませんけどもね、民生用、まあ、いわゆる家庭用と言っていたと思いますが、民生用ビデオカメラはスマートフォンの普及などから市場が縮小する一方で、キャノンに続き2022年の2月にはビクターが撤退、現在この民生用ビデオカメラ、家庭用ビデオカメラを販売している国内の主要メーカーは なんとソニーとパナソニックの2社のみなんだそうです。そうなんですか、うん、
はい、
このままスマホに牛耳られてしまうのでしょうかということでいただきました、はい、最近、スマホの新しいのを買った、前島君と最近、民生用ビデオカメラ、撤退したビクターのビカメラを買った、はいはい、春菜君の2人に、討論をしていただきましょう。ビデオカメラの良さとスマホの良さをこうあの戦っていただきます。
あ、やるんですか。そうそう、調べてて面白くなかったんですよ。電気屋行ってね、あのプロ用とかのやつとか、ミラーレス一眼とか、今なんか昔はね、一眼レフみたいな形のやつで動画を撮ることが多くなったっていうことを知って、ああ、じゃあビデオカメラの数がこんなに少ないということを今初めて知って、なんか面白くなかったんですよ。 4K になったとか、 あと手ぶれがすごい、うん、手ぶれ補正がすごいとか、
うん、
あの顔の追っかけでなんかすごいファインダーが合うとか、そんなんもあるんですけど、
うん、
なんかその2社しかないので、
うん、
しかも今 ソニーの分は新しいのが出るっていう、いうのを今聞いたんですけど、うん、あのここ3、4年ソニーが全然新しいハンディカムを出してないということが
分かって、出してなかったですよ、うん、
いうことが分かって、いやなんか日本の家電製品が面白くないなと思って、いやそれでもうしょうがない、あの中古家電屋に、あ、中、まあ、あの中古屋に行こうと、うん、リサイクルショップに行ったら掘り出し物のね、あの JVC を見つけたわけですよ。
ビクターの、
ビクターの、はい、フルハイビジョンまで取れて、カバンもついて、なんと3000円っていう、
3000円、
はい、はい、元値は3万円ぐらいのやつが、まあ、3000円あったんでね、あ、中古市場でも1万7000円ぐらいで売ってたんで、はい、あ、まあ結構いい買い物をしたかなと思いながら、はい、あ、いいところで言うとやっぱりあのちょっと榎田さんがあのなんだろう、あのカメラをあのね、あのすごいあの思考の域で使ってはって、あのそれをちょっと真似したいなとか思いながらあのやってみたら、うん、あのいつもあ、ごめんなさい、なんか変な間はあるんですけど、いつも見てるよりもあの見てるようにやってみるとなんか楽しかったですね。なんか意外とあの角度合わせたりそこに持っていくのが難しさがあったりとかするんですけど、うん、なんかそれをやった時にはすごく楽しかったという、はい、なんか画像自体はスマホでも同じとこだけ撮るんだったらスマホでも綺麗に撮れるんですけど、うん、あのすごい寄れるとか、うん、あのやっぱりそういう面にかすごい寄れるっていうのがすごく楽しかったです、う
ん、さあ、中古で3000円でこれで語りました。片谷、
はい、
前島君は約20万円のスマホです、はい、いかがでしょうか。
なんすか、お前の、うん、いいじゃないですか、
はい、ね、
はい、やっぱり撮り方は全然その映像のシャープさとかやっぱ違いますか、やっぱり。
いやでもな、まあ、まあ、あのほんまにでも操作が軽くて、
操作が軽い、
はい、まあ、まあね、エクスペディアっていうかかなりワクワクする携帯ですよ、ね、
だからレンズもいくつかついちゃうんですよ。
あ、そうです、あの、はい、本当にね、あの広角レンズが、こう広角レンズでそのね、
はい、
はい、あのちゃんと
ズームみたいなことができるんですか。
はい、あの、はい、本物のやつがついてるんでね。
本物が、
はい、本物がついてます。あの、はい、ソニーのアルファシリーズのね、のあのレンズを使っ て, やって
アルファシリーズの、
はい、っていうね、ほんまに面白い携帯ですよね。
それでこれからなんかこう映画でも撮ろうと。
いやいやいや、
何を、
ね、
何を
撮る、ワクワクする機種って、はい、ソニーってたまに出すんですよ、まあ、エクスペディアってそういう機種ですから、
あ、はい、というね、うん、ことで、さあエッグさん、どちらに軍配を。
すいません、このネタは噛めないです。私知識があまり、
木下さんはもう元々ね、あのカメラマンとして長いこと活躍して
こられた。カメラマンも何もな、何もしてない
んですけど、どうですか今の話を聞いて、片や3000円のビデオカメラ中古、そして片や20万円の、新品スマホということで、どちらをこう
軍配、スマホ買って買ったのは何があれで買ったんすか。
何があれで、いやいや、
だから
何があれで、
うん、タイミングっていうのがありまして、まあそうです、だからでも言ってるけど、あのあれです、携帯買うタイミングって結局あの、まあ、壊れた以外ではあのどういうタイミングで買うかって言ったら、ほんまにあのワクワクするような機種が出るか出ないかの、
え、そのワクワクした機種は何が特典ですか、その今持ってるの。
特典いや、何がワクワクして買ったんですか
って。そうそうそう、
今回だからカメラがめちゃくちゃ性能が上がったっていうのと、
うん、
はい、そうですよね。
それ1点、
あ、もうそれ1点だから、そのそうですね、で前の機種、前買い替えたやつはあの、うん、ほんまにあのそのめちゃくちゃ、うん、なんですかね、あの映像っていうか、その画像っていうか、めちゃくちゃ綺麗やったんですよね、
うん、
で、まあ、感動して買ったとか、
うん、感動した、
はい、なんかね、そういう尖ったものにちょっと結構惹かれる傾向があって、あ、うん、
まああのね、これビデオカメラと、まあ、そのスマホという部分でいうと、スマホは完全にもう今 の, あの普通のデジカメですから、
はい、
でそのデジタル化されていったっていうことで、もうビデオカメラはもう滅びる運命なんですよ、
うんうん、
でその結局その静止画で撮れるのの連続で絵をバーッと撮ってるのが動画ですから、
はい、
で結局その静止画でどれだけシャープな絵が撮れるかになってくるんだけど、はい、それはどんどんダウンサイジングで 小さくなってきて、うん、で今スマホの領域になったと、うん、でそうなってきた時にビデオカメラってやっぱりね構えなきゃいけないんで、うん、そこそこのサイズがあるんですよ。いくら手のひらサイズとはいえ、うん、でそうするとそのサイズでやるとスマホ、まあ、いろんなあの応用が効かないですよね、うん、携帯性がまず悪い、
うんうん、
スマホだったらポケットに入るけど、まあ、ビデオカメラちっちゃいのはもちろんポケットに入るとはいえやっぱりちょっとかさばる、
うん、
っていうことで言うと、いやこのビデオカメラは高画質で静止画も撮れるんですっていうには言うんだけれど、うん、ね、やっぱそれだったらじゃあスマホで写真も撮れて高画質で動画が撮れるっていうふうになっちゃうと、うん、やっぱスマホになってくるわけだよ ね時代としてはね、
まあ、ただ一つ良かったのが、まあ、やっぱり光学の、ズームで50倍以上いけるっていうのは、今の何ですかスマホにはないのでまだね、そのうち出てきそうですけど、
まあ、おそらく出るでしょ
う、はい、今の前島くんのやつでもなんか 1.5 倍までだったんですよ、光学だけだと。
おそらくね、
はい、
光学ズームってね、
はい、
消える可能性あるんですよ。
あ、ほんますか、
はい、
デジタルズームでビュッと寄ったらめっちゃ荒くなるじゃないですか。
デジタルズームで、
はい、
荒くなるの、荒くならないデジタルズームができるぐらい目が細かくなるのが一つと、
はいはい、
それと光学ズームの場合は、
はい、
その画角が変化すると同時に、
はい、
被写界深度っていうものが変化するんですね。
うん、
その被写体と背景とのそのなんていうか深みというか、
はいはい、
その距離感っていうのが変化するんですよ。で、それはデジタルズームにはないんですよ。
うん、
単に拡大してるだけだから。
はい、
ところがそれを今自動的に AI が演算して、
はい、
その深度まで。
それっぽくやってくれると
やっちゃうんですよ。
あ、
そうするともう普通例えばねそのかあのカール・ツワイスのレンズの、
はい
はい、をそのシミュレートした、
はい、
そのまんまのデジタルズーム登場みたいなね、なんか出てくるわけですよ。恐ろしい時代がやってくるんです。
まだレンズとかまで全然振り込んでないんですけど、やっぱカール・ツワイスとか、ライカとか全然ちゃうんですか。
でそれにこうアプリを入れると、
はいはい、
そのいろんな会社の、
はあ、
今日はニコンでやってみようかとか、
あ、
ね、明日はその何のどこ社のレンズで、
うん、
の昔のオールドレンズだったらどんな風に撮れるかなとかっていうのができちゃうっていう、
うん、
そういう時代がもうそこまで来て、
なんかワクワクしますねそういうのね。
あ、多分高いでしょうけどね、
まあ、
でそういうのにこう惹かれて前島君がまたお金をこう、はい、投ずるということになっていくのでしょうね、
うん、そうですね、ニッチな、ね、産業が好きなんですね前島君ね、
まあ、
はい、
まあ、メーカーの思うツボということになっていくのかもしれませんが
そうですね、
ということでございましてね、まあ本当時代はどんどんどんどん変わっていくわけですけど、うん、でも スマホでちゃんと撮ってるクリエイターいますけど、
はい、
やっぱスマホで撮ろうとするとやっぱどうしたって撮りにくいっていうのがあって、こうグラグラしちゃったりとかって、
はいはい
は
い、
結局リグっていう、
うん、
そのスマホの周りにこう囲いをつけて、でマイクをつけたりとか照明つけたりとかして、うん、結局かさばるようになるんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でだったらビデオカメラでいいじゃんってなっちゃうわけですよ、うん、そうなると、でビデオカメラだからそういった意味で言うと業務用はまだ残るんですよ、
はいはいはいはい、
でただだったら一眼レフでいいじゃんってなってくるわけ、一眼レフをそのリグを使って持ちやすくするとか、逆にね、
はい、
かさばらせることによってっていう、うん、はい、だからそういった世界はまだまだ面白いところがあるんですけど、
うん、そうですね、聞いてたら面白いなと思うんですけど ね、
まあ、いずれにせよカメラとゴルフと釣りはお金がかかるという、
めっちゃお金かかりそうな感じがしました、はい、
まあまあもちろん金をかけずに楽しむ方法ももちろんありますけど、はい、
うん、
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せ
っかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション玉金。